第十六章一節から十三節。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるが、どうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は、主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油百バトス、と言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて、50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのか、と言った。小麦100コロス、と言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人は、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは、自分の仲間に対して、光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は、大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は、大きなことにも不忠実である。だから、不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また、他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも、二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。14節から18節。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、律法の文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。19節から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前に、ラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきては、その出来物を舐めた。やがて、この貧しい人は死んで、天使たちによって 宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わしてください。私には兄弟が五人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。第十七章、一節から十節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だが、それをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に七回、あなたに対して罪を犯しても、七回、悔い改めますと言って、あなたのところに来るなら、許してやりなさい。使徒たちが、私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に、抜け出して海に根を下ろせと言っても、言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに、畑を耕すか、羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ、夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさい、というのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです、と言いなさい。11節から19節。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、大病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。イエスは雷病を患っている人たちを見て、 祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。20節から37節。ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に、神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし、見ることはできないだろう。見よ、あそこだ。見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。また、その人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて、大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが、人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。第十八章、一節から八節。イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちに例えを話された。ある町に、神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。ところが、その町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかった。しかし、その後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、 彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。9節から14節。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。15節から17節。イエスに触れていただくために、人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかし、イエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。18節から30節。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いと言うのか。神お一人の他に良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから、私に従いなさい。しかし、その人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは、議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうか、と言うと、イエスは、人間にはできないことも神にはできる、と言われた。するとペトロが、この通り、私たちは自分のものを捨てて、あなたに従って参りました、と言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でも、この世ではその何倍もの報いを受け、 後の世では永遠の命を受ける。31節から34節。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。三十五節から四十三節。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますます、ダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫び続けた。イエスは立ち止まって、盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくと、イエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのです、と言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。第十九章、一節から十節。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクムワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは、皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかし、ザーカイは立ち上がって、主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人も、アブラハムの子なのだから。人の子は、失われたものを探して救うために来たのである。十一節から二十七節。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。 しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて、彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナ儲けました、と言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナ稼ぎました、と言った。主人は、お前は五つの町を治めよ、と言った。また、他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一ムナをこの男から取り上げて十ムナ持っている者に与えよ。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っています、と言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもを、ここに引き出して、私の目の前で撃ち殺せ。28節から44節。イエスはこのように話してから、先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そして、オリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと、言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのか、と言った。二人は、主がお入り用なのです、と言った。そして、転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスが、オリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日に、お前も平和への道をわきまえていたなら。しかし今は、それがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに法塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、 お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。45節から48節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。第20章、一節から八節。ある日、イエスが、そして外に出て、激しく泣いた。63節から65節。さて、見張りをしていた者たちは、イエスを侮辱したり、殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か、言い当ててみろ、と尋ねた。その他、様々なことを言ってイエスを罵った。66節から71節。夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そして、イエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよい、と言った。イエスは言われた。私が言っても、あなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても、決して答えないだろう。しかし、今から後、人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、では、お前は神の子か、と言うとイエスは言われた。私がそうだとは、あなたたちが言っている。人々は、これでもまだ証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだと言った。第23章、一節から五節。そこで、全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることがわかりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることです、とお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せない、と言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのです、と言い張った。六節から十二節。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いて、ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは、 そこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。13節から25節。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑にあたるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。祭りの度ごとにピラトは囚人を一人彼らに釈放してやらなければならなかった。しかし人々は一斉に、その男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。26節から43節。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい 兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、と言われた。44節から49節。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だった。と言って、神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた。50節から56節。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして、天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさま等を見届け、家に帰って、香料と香油を準備した。婦人たちは、安息日には、掟に従って休んだ。第24章、1節から12節。そして、週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると、石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても、主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ、生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちは、 イエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。13節から35節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことを、あなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするため引き渡して、十字架につけてしまったのです。私たちは、あの方こそ、イスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってから、もう今日で3日目になります。ところが、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして、天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復 活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。36節から49節。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるか、と言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と、預言者の書と、詩編に書いてある事柄は、必ずすべて実現する。これこそ、まだあなた方と一緒にいた頃、言っておいたことである。そしてイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は、父が約束されたものを、あなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。50節から53節。イエスは、そこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして、祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていた。
新約聖書、ヨハネによる福音書、第一章、1節から18節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は、言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、 世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。19節から28節。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです。私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのは、この方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は、霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が、霊が下って、ある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だから、この方こそ神の子であると証ししたのである。35節から42節。その翌日、 またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味。どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後四時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟、アンデレであった。彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味、に出会った、と言った。そして、シモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたは、ヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味、と呼ぶことにすると言われた。